Before we begin, I'd like to have someone come up for testimony.
と始める前に、ある方に前に出てきていただいて、そして証しをしていただきたいと思っています。
Maybe some of you remember, some of the listeners remember that we had a testimony time in before Christmas.
Christmas.
Wednesdays.
クリスマスの前
だったかな？
かな？1月かな？1月、January。
あ、ごめんごめん。
年明け早々に何かの方にここで証ししてもらったことを覚えてらっしゃると思うんですけど。
And one of the was Rika chan. She was gave her testimony.
そしてそのうちの一人がリカちゃんで証ししました。
But the timing was kind of a strange timing.
でそのタイミングはちょっと不思議なタイミングだったんです。
Because actually at that time she was sick.
なぜならその時彼女は病気と戦っている時だったからです。
Usually, testimony is after you're healed.
大抵証しっていうのは自分が癒されてからそれから証しをするっていうのが多いんですけど。
But she came up and she gave a testimony with no visible proof that something good was happening.
でもリカちゃんの場合は目で見えてこんないいことがあったっていうそんな証拠もないけれどもその中で証をしてくれたんです。
And if she wanted to, she could have been very negative at that point, but she wasn't.
で、その時にネガティブでも入れたんですけれども彼女はそうじゃなかった。
And so now I'd like her to come forward and share the 続き。The continuation.
そしてその続きをリカちゃんに今から証ししてほしいなと思っているので、
so let's welcome her with a hand clap.
拍手で迎えましょう。
日本語だけで。
こんばんは。1月4日に証しさせてもらってからこんな早くまた証しすることになるのは本当に不思議なんですけど神様が多分これは計画されてたことなんだろうなと思いながらもう神様に委ねた気持ちで今日話したいと思います。知ってる方も知らない方もいるかもしれないんですけど私は去年の11月に調子が悪くなってで12月にその検査したんですけどその結果がちょっと病気が見つかってでそこから2ヶ月ほぼ2ヶ月なんですけどその2ヶ月の間にすごいなんか不思議な体験をしました。そのことをできる限り分かりやすくシェアしたいなと思います。で去年の10月の終わりぐらいに私はいつも中華教会の方でちょっとお手伝いをしてるんですけどもそこに台湾の牧師夫婦が来られて3日間のなんか大きな集会大きなっていうか集会して祈り会みたいなのがあったんですけどそれに誘われて行きました。でその時になんかその頃なんか私自身がの状態っていうか神様との関係がなんかこう神様が見えるようになりたい見えるようになりたいってもっと体験 して分かるようになりたいっていうか祈ったり神様との時間を取ったりするんですけどなんかある人はこうすごいなんか絵が見えたりこう予言できたりこうするんですけどなんか自分にはこう何もなんか具体的につかめるようなものがないっていうかそういう悩みで結構神様に訴えてることが多かったんですけどちょうどその牧師夫婦が来られた時になんか祈ってもらってその時になんかこのお腹のこの辺りに 何かあなたこの辺調子悪くないって言われて胃が痛くないとか言われて、でもそんなに何もなかったから、いや別に何もないんですけどって言ったんですけど、ここに何か影みたいなのを感じるって言われて、でそれはあなたの心から来てるよって言われて、で あなたは疑いを持ってますって、してなんか恐れみたいなのもあって、そういうのにちょっと縛られてる感じがするから、それを捨てなさいってすごい強く言われました。でその後にもうあなたは賛美しないといけないって、でその時その夫婦ってもちろん初めて会ったので私のことも何も知らないんですけど、あなたは賛美をしないといけないって言われて、その後もう一緒にもう無理やりっていうか賛美することになって、なんか台湾語で歌ってるのに一緒に賛美することになって、そういう体験があって、でそれから半月ぐらい、11月の半ばぐらいになんか急にお腹が痛くなって、その日はたまたま賛美をしようと、賛美を一緒にしようとする約束してた日だったんですけど、なぜかお腹が痛くなって行けなくなって病院に行くことになったんですけど、ちょっと出血もしてたんで病院に行って検査を受けたら、ちっちゃな腫瘍があるって言われて、まあでも結局その腫瘍っていうのはその出血の原因とは関係ない腫瘍だったんですけど、たまたま検査することになって見つかって、でそこから2週間かかって、すごい時間かかったんですけど結果が出て、で一番聞きたくないような結果が出て、がんではない、がんとは違うんですけど悪性のリンパ腫って言われて、その、先生の言い方はすごいそんながんっていう感じじゃなくて、まあ悪性度は低いんですけどとは言ってたんですけど、やっぱり一番聞きたくない言葉が出てきて、でそれを告知されたんですけど、その後やっぱりずっと検査が必要で、まあ、転移がないかとかいろいろ検査が必要で、ずっと、まあ、その最初の腫瘍が見つかった段階からすごい祈ってもらって、もう私はとにかく病院とかもう一番嫌いで、もう病院行くだけで調子が悪くなるような人なんですけど、もう病院怖いしとかで、もうとにかくその腫瘍を見つかった時にもうすごい祈ってもらって、もう行くとこ行くとこ祈ってみんなに手を置いてもらったりしてたんですけど、それでその後の検査は、全身の検査とかあったんですけど、もうそれ不思議なんですけど、それが全部クリアできて、なんか一つ一つ全部なんか何もないっていう結果が出て、で最終的にそこに最初に見つかったそのちっちゃな腫瘍のやつを取らないといけないっていうことで、入院して取ることになったんですけど、でその入院して取ろうとしたんですけど、そのカメラを通した時に結局それもなくなってて、で一応その周辺あった、それがあった周辺の細胞を取って検査しようっていうことで検査になったんですけど、その結果も2月の14日に出たんですけど何もなくってそしてそのもともとその病気の原因となっている菌が体にあるんじゃないかっていうことで、それも一応検査したんですけど、それも見つからなくって、結局2月の20日にもう治療するものがなくなりましたっていう状態になってしまったんですけど、本当にそして今ここに立ってて、なんかすごい不思議な、なんか今も体験してるような感じなんですけど、今からちょっと話したいのは、それは結果だけ今語ったっていうかだったんですけど、 その間に神様がいろんなことを体験させてくれて、そのことをシェアしたいなと思うんですけど、不思議だったのは、その最初に台湾の牧師夫婦が あなたは賛美しないといけないって言われたことと、それがすごいやっぱインパクトがあって、でちょうど腫瘍が見つかった時に、その時は12月の8日だったんですけど、12月の23日は KBF のクリスマスの集会があって、その賛美の集会があったんですけど、それにもともと出る気持ちがついていかなくてなかったんですけど、その言葉がすごい残ってて、これは絶対しないといけないと思って、で結局賛美することに決めたんです。で10日ぐらい前、本番の10日ぐらい前に決めて、もうギリギリで決めたんですけど、もうマルトリンパ腫っていう病気なんですけど、それを告知されたされたのがその賛美集会の前の日だったんです。でもうそれで不思議だったのは、普通その病名言われた時にもうすごい落ち込みたいような誘惑が来るんですけど、でも不思議に支えられてて、でその結果を聞くまでも賛美をするって決めててから賛美の準備をずっとしてて、その間全然結果が悪かったらどうしようっていう気持ちが入ってこないようになってて、ですごい支えられてました。でその結果を聞いた時もなんていうか、来たぞっていうような神様が見える、 見たい神様が見えるように体験したいっていう願いを自分が持ってたから、これが聞かれたら、この癒しが聞かれたら本当にそれが体験できるって思って、落ち込むよりも嬉しくないんですけど、すごい強められるような気持ちでその結果を聞くことができました。で面白かったのは、その後、検査したりその結果を聞いたりするタイミングの前の日やすぐ後の日に賛美したり証ししたりすることがずっと続いて、で結局ずっと賛美に集中して、ずっと神様に期待するっていうか、神様に喜ぶっていうか、そっちにずっと集中する状況がもう作られてて、で今までそういう体験は教会でもなかったんですけど、不思議にずっと賛美したりしてて、で全てその検査の結果も全部と合格できて、本当に不思議な体験だったんですけど、で1月5日にそう1月5日の検診でもう手術しましょうって、残ってるもともとあったやつを手術しましょうってなった時に、今までの検査通ったんですけど、それは自分にとってはもともとなかったかもしれへんから、その腸にあるもの以外はなかったかもしれへんから、それやったら奇跡かどうか分かんないと思って、神様にそしてお医者さんに対してもっと証になりたいっていう気持ちがすごいあって、でやっぱりここで先生に聞いたんですね。これは自然に消えるっていうことはあるんですかって聞いたら、いやいや自然に消えることはないよって言われて、でよっしゃと思って、でここで神様これが消えることだけが証になりますって言って、これしか奇跡が奇跡って言えることがないんですって、でその診察受けて入院が決まった日にその場所でもすごい祈りました。もう消えることだけが もう唯一栄光が現れることになるから、どうかそれを表してくださいっていうふうに祈って、でほとんど1ヶ月ぐらい、1月5日からの1月30日の入院まで1ヶ月ぐらいあったんですけど、本当にその間も、もうとにかくできる限りもう賛美したり、御言葉ノートなんかこれを持ってたんですけど、もうここになんか勝利の言葉とか約束とか、癒しに関係する御言葉を書いて、まあ本当にやっぱり思いの中にすごい、もしっていうのがやっぱり、もし悪くなったらとか、やっぱりいつもそういう戦いがあるんですけど、でも今まで学んできたことを集結しても御言葉の力はあるんだろうかとか、本当に約束は全部実現するんやろうかとか、もうそれを確かめたい気持ちで本当に宣言して、もう思いが入ってきても宣言して、それを実践することができました。で、本当に不思議だったのは、振り返ってみたら、ずっと賛美してて、その期間ずっと賛美して、でずっと御言葉宣言して、でそのことで心が全然落ち込まずに、本当に自分でもびっくりするぐらい、どの場面をとっても暗くならなかったんですね。ですごい支えられてるっていうか、すごい怖いんだけど、怖いって言ってしまえないような、なんか支えがあるから言ってしまわないような感覚があって、で考えてたんですけど、神様がこの期間の間に何を見せてくれたんだろうなって考えてみて、何個か出てきたんですけど、まずは賛美の力、賛美の真実っていうか、賛美っていうことが自分にとってすごいテーマだったんですけど、この賛美の力をすごい体験できて、で賛美っていうのはなんか神様のために賛美するっていうような、なんかイメージが自分の中にあって、自分が調子が悪かったらとか、心がついていかないと賛美できないっていうか、なんか心が汚いと賛美できないとか、なんか神様に対しての賛美っていうイメージがあったんですけど、本当はそうじゃなくて、賛美は自分を支えるため、自分を強めるためのものなんやっていうことがすごい分かって、そして賛美は勝利するためのものなんやっていうことに気づきました。で、本当に、それを気づけたことを本当に感謝してます。で、あと神様が本当に完全な方やなって、中途半端じゃなくって、何かするときに本当に完全にしてくださるんやなっていうことを体験しました。本当に私の場合は、今回の場合は前もって予言を与えられてて、そしてその戦ってる間もずっとその予言によって支えられ続けて、祈りも与えられて、必要な御言葉も与えられて、必要な人も送られて、で中途半端に最後取る病気治療手術するときは治療するんじゃなくて、最後の最後まで完全に消えるところまでずっとやり遂げてくださって、本当に完全やなって、自分の心の中で神様は完全であることを見せてくださいって、その祈りもしてたんですけど、本当にその期待に応えてくれて、本当に期待を裏切らなくて本当にすごいと思いました。で、あと経済もすごい不安だったんですけど、本当に必要な経済がちょうどいい分与えられて、もう最初の検査続いてた時から、入院する費用から、それが終わった後の診察のところまでちょうどぐらい ちょうど与えられて、本当になんか何もなんかこの病気が自分にあったんやろうかっていうぐらい完全に守られてました。それも本当に神様の完全さが本当に全部分かって計画の中で起こってるんやなって思いました。で、次は神様が心の願いを知っていてそれに応えてくれるっていうことを体験しました。私がその見たい、体験したい、神様体験しないとわからないとかいうそういう願いをなんか結局は納得できるような形で答えてくれて、うん、見せてくださったなって思います。あと祈りの力をすごい感じました。今回は本当に今言葉でうまく話しきれないですけど、もうすごい祈りに支えられて、もうでもなんか自分が頑張ってなんか祈ってもらおうと必死でなんか動いたとかじゃなくて、本当に祈りが寄ってきたっていうか、すごいもう自然に祈りがわーって起こってきて、もういっぱい祈ってもらえて、そしてなんかその祈りを神様がすごい聞いてくださってるっていうか、そしてその祈りによってその乗り越える信仰自体が与えられてて、そしてその力も与えられてて、で希望もあって、この祈りによって全てなんか動いていったっていうか、最初から最後まで祈りによってなんかずっと動いたっていう感じがして、本当に神様、ロブも今年のメッセージで言ってたんですけど、本当に祈りによって勝利するっていう、まさしくそれを体験できたなって、本当にそのことも感謝してます。本当に祈りの力はもう想像以上にすごいって思います。そしてその人を通してその祈りっていう教会の人を通して神様の憐れみとか、どんなに恵み深いとか、どんなにこうよく細かいところまで分かってるんかとか、それを人を通してまた表してくれたなって思います。そしてやっぱり御言葉の力をすごい体験しました。で今回は語りきれないんですけども、やっぱり検査の時、検査する日とか検査を待つ間とか、その結果を聞くその病室の待合室での時間っていうのはやっぱりものすごい戦いで、もうそれで病気になるんじゃうかっていうぐらい、やっぱりこうすごい戦なんか苦しいっていうかなんかあったんですけど、でもその時にやっぱりここで御言葉の力を体験したいと思って、恐れながらもその疑いながらもその御言葉、勝利の御言葉をずっとずっと宣言し続けて、何回もそれを繰り返してたんですけど、それもやっぱり最終的に神様が全部その真実さ、その御言葉の真実さを本当に表してくれたなって、一つでももし自分がこの御言葉宣言したのにこれは叶ってないっていうことがあったら、絶対ここに立ってこうやって堂々と言えないと思うんですけど、本当に神様は完全に働いてくださる、御言葉を通して働いてくださるって思いました。でその中でよく宣言してたのが、診察室に入る前、前の座っててもう名前呼ばれる時に、ヤコブの一章、ローマの10章11節にあって、彼に信頼する者は失望させられることがないっていう御言葉があるんですけど、もうこれを絶対失望させられないって宣言して、もう先生の口から何が出てきても絶対失望させられることはないって、それを診察室の椅子に座った時もずっと宣言してて、なんかでその一つ一つがなんか本当に神様がその言葉によってなんかこうショック受けたりなんか落ち込むっていうのが全然なくって、なんか先生が何言っててもなんか 全然自分のことじゃないみたいな、またちょっと不思議な、なんか御言葉によって支えられてるっていうのを本当に体験することができて、本当に不思議でした。うんうん、やっぱりその御言葉言っても疑いっていうのが、やっぱりもしこうだったらとか疑いが来るんですけど、でもやっぱりそこでそっちを受け取らずに、御言葉がこう言ってるからもうこれしかないっていう、もう宣言をし続けて、でそれは良かったなって本当に言えます、思いました。うん、で、あとこれはちょっと言いたかったんですけど、神様が完全っていうことさっき言ったんですけど、あの手術する日に、あの大腸なんでカメラを通して、カメラで手術そのものを腫瘍を取るっていう予定だったんですけど、もうカメラ通してる時に、なんか自分の中でもうここまで、あの全身は大丈夫だったし、ここにあるものを取るだけやからもう取ってもらえばいいわっていうような気持ちでそこにいて、あのもちろん麻酔も全然ほとんど麻酔とかないんで全部わかるんですけど、もうそのカメラ通してる時に、まあ、取ってもらったらいいっていうような気持ちが自分の中にあったんですけど、あるなんか語られたのか気づいたのか、いやでも消えることをずっと祈ってきたでしょっていう思いが入ってきて、でみんな多くの人に完全になくなってるように、消えるようにっていう祈りをしてもらってて、自分もそれを神様に求めてたから、あのもう取ってもらうんじゃなくて、もうないことを信じようっていう思いが入ってきて、で途中から必死でもうないことを宣言して、自分の心の中で宣言してたんですけど、でカメラがずっと入ってきて、もう右の下の方、盲腸に近いところなんですけど、もう先生がもうすぐ着くからねって、その場所にもうちょっと我慢してねっていう感じだったんですけど、結局着いた時に、いやもうないわって、なんかもう見えへんなっていう感じになって、でその時にあのもちろん大きな声では叫べないんですけど、いや本当に神様はなんか完全っていうか、本当に別に会って取ればそれでいいのに、でも本当にそこの祈りまでちゃんと聞いてくださって、そしてやっぱりお医者さんもびっくりするし、それはだから、うん、ほんでしかもそのあとどこにもそこに残ってもなくて、それそこまで本当にしてくださって、だから言いたかったのは、本当に諦めるんじゃなくて、もう最後の最後、最初に持った希望をそのままずっと願い続ける、祈り続けると必ず神様がそれを聞いてくださるんだなって、なんかそれも教えられた感じがして、なんか本当に諦めないっていうことを言いたかったなと思います。で、あの手術の前の日に、あのベッドで神様はなんか御言葉を与えてくださいって、手術の間もあのずっと宣言できるようなって祈って、与えられた御言葉があって、あの第二コリントの4章15節なんですけど、すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためですっていう御言葉がすごい強く入ってきたんですけど、本当に面白いんですけど、ずっと戦いの間は戦いの御言葉がずっと与えられてて、で最後手術する前の日に、この全てのことはあなた方のためで、それはあの栄光が現れるようになるためですっていう、その御言葉もぴったりやなって、本当にもうこの御言葉が実現しますようにっていう思いで祈ってたんですけど、本当に今ここに立ってることももう神様知ってたんやなってすごい思えて、なんか本当にドラマ、神様のドラマの中に生きてるっていうか、本当に不思議やなって思いました。で、あの結局考えてみたら、最初見つかったと、あの検査して見つかった時のもの以来、結局それはどこにも治療するものがなくって、あの二度とそれはお医者さんも見なかったんですね。あの期間も短かったんですけど、で、 やっぱ神様はその人の今の信仰とか状況とかシーズンを利用してっていうか、それに合わせてその必要な願いも起こさせて、必要な人も送って、で本当にその人に必要なものを満たすことができるっていうふうに感じました。なんか個人的にこれが欲しいとかあれが欲しいっていう願いももちろん神様聞いてるんですけど、なんかそれよりもっと必要な、今あなたにこれ、ここを通るべきですよとか、これを通ってそこから得るものがもっとすごい、本当にあなたにとって必要っていうのを本当に分かってるなっていうのを感じて、本当に信頼しないといけないなって思いました。でもっと前の自分やったら多分これ受け止められへんかったなっていうことも考えて、前だったらそんな言われるともう落ち込むしかない自分だったのに、ちょうどそのタイミングで御言葉にフォーカスすることとか賛美することにちょうど合わせられてて、乗り越えられるようにやっぱり与えられるなっていうことを感じました。なのでこれを聞いてちょっとそういう戦ってる人がいたらちょっと励ましになったらいいなと思いました。本当に皆さん祈ってもらって、支えてもらって、本当にそのことを感謝してます。そして本当に神様にも感謝してます。ありがとうございます。
Let's just pray just a minute.
祈りたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に行きます。
And we thank you for this wonderful thing that you have done.
あなたがしてくださったこの素晴らしいことを本当に感謝します。
And we ask that this would just be the beginning for more, that this kind of thing would be happening all the time here at KBF.
そしてこのようなことがもう KBF の中でこれからどんどんどんどん起こる、これが最初 のスタートとなりますように。
Lord, this time we have the pictures of before and we have the pictures of after, the proof of your healing. We thank you for that.
神様、あなたの癒しの前と後どのようなことが起こるのかっていうその証拠、証を見せていただきました。感謝します。
And we now pray for this new beginning in Deacon's life that you would justdo a tremendous work in her life from now on.
神様、あなたがリカちゃんの人生の中で今始められたこの御業がどんどんどんどんこれからも続いていくように素晴らしい方法で祝福していってください。
Your protection be upon her.
彼女の守りをお願いします。
And that you would use her to worship and to draw people into worship, Lord.
そしてあなたを賛美するために彼女を用い、また人々が賛美の方へ、礼拝の方へ導かれるように彼女を用いてください。
We also pray that you would use her to bring healing to people in your power.
そしてあなたの御力によって癒しが彼女を通して与えられるように祈ります。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Don't worry, I don't have a long message.
心配しないでください。長いメッセージは用意していません。
Today, Sunday, we talked about correcting people because we love them.
日曜日は私たちはその人を愛しているのでその人を注意するっていう話をしました。
And today is a continuation.
で、今日はその続きです。
And that is, okay, correcting is one part of helping people, but the other part,is encouraging people.
そしてその人を励ます、ただ注意するっていうことが一つの局面なんですけども、一つの局面はその人を励ましていくっていうことなんです。
Yes. And actually, encouragement in the right timing has the power to change our life.
そして本当にパーフェクトなタイミングでその人を励ますということはその人の人生を変えるほどの力があるんです。
Correction can change our life, but encouragement also can change our life.
注意ももちろんその人の人生を変えることができるんですけど、励ましもその人の人生を変えることができます。
And today's story is from Luke chapter 7, verse 1 to 10.
そして今日の話はルカの福音書の7章の1節から10節のところからです。
Luke 7, 1 to 10.
ルカの福音書7章の1から10節。
Did you read that?、
はい、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。
Okay, in this story, actually just before this story, if you read the chapter before, Jesus was a little bit frustrated with people.
で、この話の前の章とかを読んでみると、イエス様が人々に、民衆に対してちょっとイライラしてたのがわかるんです。
And that was because everybody was listening. Ha 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 ha. They were listening to his talk, but they weren't taking action.
なぜならその人たちはただ聞くだけで行動しようとしてなかったからなんです。
Yeah. And then finally, after that, here was a non-Jew, a centurion, who believed the words of Jesus, but not only believed the words of Jesus, but took action.
でもその後にユダヤ人でないその百人隊長がいて、その人はイエス様の言葉を信じただけじゃなくて、それに従っての行動を起こした人だったんです。
And this is so important with faith. Not just, oh, I believe, but to begin to take action to show your belief.
でもこれは私たちの信仰にとってとても大切で、ただ信じるというだけじゃなくて、信じてそれに基づいて実際に行動していく。
And so here was this centurion. He just focused and he said, I'm going to believe this Jesus and that he has the authority just to speak a word and heal.
そして百人隊長はもう本当に一つのこと、イエス様だけにフォーカスを置いていて、イエス様が癒しの言葉を言うんだったらそのようになるということを信じてたんです。
And so he believed. He said, just say the word and he'll be healed.
そしてイエス様に癒されるって言ってください、そうすれば癒されると信じていますって言ったんです。
And it happened.
そしてその通りになりました。
But then after it happened,
でもその後に
Jesus encouraged him.
イエス様はその人百人隊長を励ましたんです。
No. And said, this is it. Good for you. Good job. You believed.
あなたは本当に素晴らしい、あなたは信じた。
Yeah, I bet that was probably the bestthe most important words he had ever heard.
それは百人隊長が今まで聞いた中でも最高の言葉だったと思います。
And those words were life-changing words.
その言葉が人生を変える言葉となった。
This is the way I need to live.
このように私が生きる必要がある。
This is the person I need to believe.
私がこの人が私が信じる人、信じるべき人なんだって。
It was a life-changing word of encouragement.
その人の人生を変えるほどの励ましの言葉だったんです。
And reality is we all need such words of encouragement in our daily life.
そして実際私たちも毎日の生活の中で励ましの言葉が必要。
An encouraging word at the right timing, in the right way, can set a new direction for your life.
正しい時に正しい方法で言われたその励ましの言葉はその人の人生を素晴らしい方向へと導くようになる。Yeah.
Jesus, even Jesus, he needed these words of encouragement from his father.
イエス様もその天のお父さんからのそのような励ましの言葉が必要だったんです。
Before he began his work, his ministry of, with the disciples, he was baptized.
イエス様が弟子たちと一緒に自分の仕事ミニストリーを始められる前に洗礼を受けられました。
And after he came out of the water, words from heaven came down. This is my son, who I am well pleased.
そして水から上がられると天から声が聞こえてきて、これは私の息子、私はこれを喜ぶっていう言葉が聞こえたんです。
And so before he began his ministry, he began with receiving encouragement from his father.
イエス様がミニストリーを展開される前に、まず神様から、天のお父さんから の, あの励ましの言葉を受け取ってたんです。
And we all humans need such kind of encouragement.
そして私たち人間もそのような励ましの言葉が必要。
And many times, in the case of Jesus, it was a voice from heaven, but many times God uses people to speak those words of encouragement.
イエス様の場合は天からの声を聞いたんですけれど、私たちの場合は大抵の場合は人を通しての励ましの言葉が与えられます。
I remember in junior high school, I was really going in a bad direction.
自分が中学生の頃を思い出すんですけれども、すごい悪い方向へを突っ走ってました。
And in my mind, I was thinking probably nothing good is going to happen in my life.
そして頭の中でもう自分の人生の中ではいいことなんて絶対起こりっこないっていう考えがありました。
And so when a test came, I just wrote any answer. I just made it up.
なので試験の時期になるとただ単にも何でもいいやっていう感じで答え書いてたんです。
And so I've got maybe out of 100%, maybe I got 5% or something like that.
100点満点の中5点だったりとか、
そんな、そんな高くなかった。5点ぐらい。
5点。
And after one of those tests were returned, the teacher returned the test to everyone in the class.
そしてその試験が終わってテストが返ってくるわけです。
And I remember I was trying to go at the end of the class. I was trying to go out the door.
でその授業が終わって、
I was after the class. I was trying to leave the class.
その授業が終わってその教室出ようとしてたんです。
The teacher grabbed my shoulder.
そうすると先生が私の肩を掴んだんです。
And he pulled me over.
そして引き寄せて。
And he said, "What are you doing?"
お前何やってるんだって言われたんです。
You have the ability to go to college.
あなたには大学に行く能力があるんだよ。
Yeah. What is this?
これなんだい。
This is not you.
これはあなたじゃないよって。
And I was so shocked.
それ聞いてすごいびっくりしました。
Because for me it was a word of encouragement.
なぜならその言葉が私にとっての励ましの言葉だったんです。
You are valuable.
あなたは価値があるんだよ。
You're not foolish.
あなたはバカじゃないよ。
Yeah, and it had a very powerful impact upon my life.
その言葉がすごい私の人生にとって大きな影響を与えたんです。
All of us humans, we need this kind of encouragement throughout our life.
私たち人間一人一人すべての人はそのような励ましの言葉が必要。
Yeah, even if you look in history, you can see the importance of encouragement even in the history of Japan.
そして歴史を見てもこの日本の歴史を見ても大切な言葉、大切な人、
励ましの言葉。
歴史上の人物にも励ましの言葉が与えられてきたん
です。For example, even maybe you might, there might be a situation 100 years ago.
例えば100年ぐらい前。
The farmer, he is harvesting the fields.
農家の人がの種まきをしてて、刈り入れをしてて。
His son is helping him.
そして息子さんがそのお父さんを助けてる。
His son now is 17 or 18 years old.
17歳か18歳ぐらいの子供。
And every year the son was helping him.
そして毎年毎年その息子が手伝ってくれる。
But he was too young and he didn't do a very good job.
でもその仕事をするにはあまりにも若くてあまり大した仕事ができなかった。
And finally he came to 18.
そしてその息子が18歳になって。
And after the harvest there's a festival.
その収穫が終わった後にお祭りがあるんです。
And they're having a party.
そしてみんなでワイワイ騒いで、
and people are eating and drinking. Family members are eating and drinking.
その家族の人たちとみんなでご飯食べたり飲んだりして、
and the father is a little bit red-faced now.
お父さんがちょっと赤く顔になってきて、
and he says, Ippe, ちょっと来て。
Ippe, come over here.
And Ippe comes over.
そして Ippe くんがやってきて、
and his father says, Hey, you.
And now,
before you were just a kid.
お前は昔はただの子供だっただろう。
But this time you worked like a man.
でも今回君はすっごい男として働いたねって。
And the おじさんたち and the おじいちゃん they said そうよ。
And uncle and the grandfather, yes.
Yeah, now you're a man. You did just as much work as any of us.
あなたは私たちと同じように働いた。お前はもう今こそ男だ。
Yeah, and he got confidence from those words of encouragement.
そしてそれを聞いた一平君は本当に励まされて自信を持つようになる。
And this gave him the courage to step out and be a leader and have his own family.
そしてその言葉が本当に自信につながって自分の家庭を持とうっていうそのような勇気さえ与えられるようになる。
But nowadays, this doesn't happen very much anymore.
でも最近ではそういうことが起こらない。
Yeah, the father does not communicate this to the son very often anymore.
お父さんはこのような価値観を息子たちにあまり伝えていない。
And so now we have a society of low self-esteem. It's really big now.
なので自己価値が低いそのような社会が今形成されています。
Yeah, and so we need to help each other grow up.
そして私たちがお互いを助け合って成長していく必要があります。
Yeah, and God can speak through us those words of encouragement.
神様は私たちを使ってそのような励ましの言葉を用いることができる。
Yeah, and now I gave the story of the farmer's son.
今はあの農家の子供の話をしましたけど、それは息子だけじゃなくて女性に対しても真実です。
They also need this kind of encouragement too.
女性もそのような励ましの言葉が必要。
How many of you grew up in a family where every day your family members encouraged each other? You all the time, しょっちゅう励まし。
自分の家族の中でしょっちゅう励まされて育ったっていうような人いますか？No? Zero? One.
We have almost one family.
ここに一家族いました。
But what that tells us is that if we are going to encourage each other, we have to.Train ourselves.
もし私たちがあのお互いに励まして会っていくだったら、まず自分をトレーニングしないといけない。
And it involves humility.
それは謙遜も含まれているんです。
To break down the wall and begin to encourage.
この壁をぶち破って、そして本当にあの励ましていく。
Yeah, you might feel shy at first.
最初はちょっと恥ずかしいかもしれない。
Yeah, because you're not used to it.
慣れてないから。
Maybe your mother and father just criticize you all the time.
もしかしたらお父さんお母さんはいつも自分のことを批判してきたかもしれない。
But now is the time to change.
でも今こそ変わる時。
Yeah, don't become just like them.
そのような人たちにもうただなるだけにならないようにしましょう。
Make a new beginning.
新しい出発しましょう。
Become a person that encourages.
人を励ますような人になっていこう。
This can change the direction of your life.
このことによって私たちの人生の方向が変わっていきます。
It can change the direction of the people around you.
そして周りの人たちの人生も変わっていきます。
Yeah. What did you learn from your mother and father?
自分の両親から皆さんは何を学びましたか？
Were they negative? Were they critical?
否定的でしたか？批判的でしたか？
If it was so, it must stop now.
もしそうだったら今ここでそれが終わるべき。
We are not to imitate them.
私たちはそれを真似するべきじゃないんです。
Because God's Spirit lives in us.
なぜなら神様の霊が私たちの中に住んでいるから。
And to allow God's Spirit to encourage people through us, we need to begin to speak out words of encouragement.
そして神様に用いられて、そして励ましをしていくんだったら、まず私たちがの励ましの言葉を言う練習していかないといけないです。
And so we're going to take a break.
でここで今ちょっと休憩を持ちたいと思います。
And, I would like for everyone to stand out and stretch.
ちょっと皆さんストレッチしながら立ち上がってくださいね。
Yeah. And, I want you to just walk around.
周りを回ってみて。
And in, just compliment someone or encourage someone, even in a small thing. I would challenge you to encourage two people, at least two people, and then you can go back to your seat.
少なくとも2人の人をどんなことでもいいので褒めるもしくは励ます言葉を言ってそれができたら自分の席に戻ってください。
頑張って。
Go.
Some of you, maybe you felt shy.
もしかしたらちょっと恥ずかしいなと思った方もいられると思います。
But I encourage you to just keep doing that.
でもどうぞそれを続けていってください。
Even, in small things.
ちっちゃなことでもいいです。
Yeah, and, but look for someone to encourage.
でも誰か励ませる人いるかなっていうふうに見つけていってください。
And if you do that,
それをしていくと、
then the Holy Spirit will then begin to use you in a very special way.
そうすると聖霊様が私たちを本当に特別な方法に用いられるようになっていきます。
If you make a habit of encouraging people, a time will come when the Holy Spirit will begin to speak to you and say, right now, say these words to that person over there.
もし本当に励ますことをどんどん続けていくと、聖霊様が今人にこの言葉を言ってあげてっていうふうに語ってくれるようになります。
And those words.By the power of the Holy Spirit, can change that person's life.
そしてそのような言葉は、イエス、聖霊様の力によってその方の人生を変えることができます。
But with faith, you have to begin. You have to begin to you step out and compliment people. Then the Holy Spirit will then begin to use you.
でもそうするにはまず私たちの方が信仰を持って一歩踏み出して。その人のところに行って励ましの言葉を言っていく必要があるんです。
Yeah, next time, someone cooks something for you, tell them how good it tasted.
もし次誰かが料理作ってくれたとしたら、どれだけそれがどの味をしたかとかそういう美味しかったかということをその人に言ってあげてください。
Begin to notice what people are doing around you and encourage them, compliment them.
そして自分の周りで周りの人がどんなことをしているかというのを気づいて、そしてそのことを励まして褒めてあげてください。
And if you practice this, then you are getting ready for now the Holy Spirit to give you specific information on how to encourage someone.
それを練習していくと、聖霊様が今この人にこういう言葉を言ってっていうことを聞けるようになっていきます。
Now, many years ago, one important phrase.And it almost seems silly now, but it was important to me at that time.
何年も前に、今考えるとちょっと おかしな言葉だったなと思うんですけども、すごい自分にとってインパクトを与えられた大切な言葉があるんです。
And I was about 20 years old.
だいたい20代だったんですけど。
I was working as a carpenter trainee.
の大工の弟子として働いてました。
And I was extremely embarrassed.
すごい恥ずかしがり屋さんだったんです。
So、
なぜなら周りの人たちが自分よりもすごい上手に大工仕事していたから。
Yeah, they would say, hey, Rob, pick up, bring me some piece of plywood. ベニヤ板持って。
ベニヤ板持ってこいよ、ロブって言われたり。
And I would go,
はい、わかりましたって。
And I'd bring it over there.
やっとこさで持ってって。
But the veteran carpenter picked up three.
でも私が1枚持ち上げれるところをベテランの大工さんは3枚も持ち上げていくことできる。
I felt so small.
そして自分がすごいちっぽけだなと思ったんです。
And they always laughed at me.
でいつも笑われてて。
They said, "You're so slow."
本当にのろまだなって。
But there was one Christian carpenter.
でも一人のクリスチャンの大工さんがいて。
And I was fighting inside. I thought maybe I should give up. maybe I'm not good enough.
私の内側ではもう私にはこれは向いてないんだ、もう諦めた方がいいんじゃないかっていう戦いがあったんです。
Several months had passed and it was still so difficult.
何ヶ月か経ってるのに、それでも今まだ難しい。
And then I was nailing something. I still remember nailing that.
で、ある今でもすごい覚えてるんですけど、何か釘打ちをしてたんですね。
And that Christian carpenter, he suddenly shouted at me.
そしてそのクリスチャンの大工さんが私にいきなり叫んだんです。
And he said, "Hey!"
おい。
And I thought, "Oh no, what did I do this time?"
いや、もう何やったんだと思ったんです。
Yeah. And he goes, "Hey!"
おい。
And I turned.
で、くるって向いたら。
And he said, "The kid is good."
それ上手だね。
Yeah, yeah. よ。小僧はなかなかうまい。チビがうまい。
小僧うまいねって。
Yeah. I was like, What?
なんて
That's all he said.
それだけ言われたんです。
Yeah. The kid is good.
小僧うまいぞ。
And he was the best carpenter in that city.
彼はその町中でも一番の大工さんだったんです。
And he said,This chibi is good.
そしてその人が僕のこと小僧うまいなって言ってくれた。
And I started walking different.
そしたら歩き方がちょっと変わってきて、嬉しくて。
The kid is good.
小僧上手だぞっていうその言葉がすごいインパクトだったんです。
From that Christian man changed the direction.
そのクリスチャンの方からの言葉が私の人生の方向が変わりました。
And God wants to use us
神様は私たちを用いたいと思っておられる。
To encourage the people around us.
私たちの周りの人たちを励ます。
First of all, practice encouragement at every chance.
どんなチャンスがあった時にでも本当に励ましていってください。
Keep a humble heart.
へりくだった心を持って。
And then the Holy Spirit will give you exact words of how to encourage people.
そうすると聖霊様が本当にどのような言葉をかければいいかっていうこと、もう正確なもうぴったしの言葉を与えてくれます。
And so I'm going to just go through the process of a good encouragement. How or what is the contents of a good encouragement?
そして良いその励ましの仕方の内容をこれからちょっと話してみたいと思います。
Number one,
一番目。
If you have an impression to encourage someone, do it.
もし誰かを励ますっていうそのようなインプレッションを与えられたらやってください。
Yeah, don't just think about it, do it.
そのことを考えるんじゃなくてもただやる。
Yeah, and so if you think, I should send so and so an email encourage them, do it.
誰かにE メール送った方がいいんじゃないかなっていう考え入ってきたらそれをしてください。
I should telephone Sato-san and encourage them about this. Do it.
佐藤さんに電話してこのこと励ました方がいいなと思ったらそのようにしてください。
Yeah. If you start doing that, that will send notice to God that you're available.
それをし始めていくとそれは神様に私いつでも用意できてますよっていうサインを送っていることになるんです。
Number two.
2番目。
Encourage as soon as possible.
できるだけ早く励ます。
Yeah, don't wait.
待たないで。
Yeah, don't say, I'd like to encourage you. Last year, Christmas, that's too late.
あのね、あなたのこと励ましたいんだけど、去年のクリスマスねっていう話になると遅すぎます。
Yeah, when it has the most powerful impact when you do it soon.
できるだけ早くその励ましをすくって、するとそれが本当に大きなインパクトとなります。
Yeah, and the more time that goes past it, it's still good to encourage, but it's not as powerful.
時間が経てば経つほどその励ましは一応励ましではあるんですけれども、それほど大きなインパクトが与えられない。
Yeah. And then, you need to be specific.
そしてもう特定してください。
Yeah, yeah. What was good?
何が良かったのか。
Yeah.If you just say,
good, そして、
Say it slowly.
ゆっくり言ってあげてください。
Yeah. If you go, oh, 歌よかったよ。よかったよ。
Your singing was good. Rushing, rushing.
loses the impact.
そういうふうに言ってしまうと、インパクトが欠けてしまう。
Slow down.
ゆっくりしてください。
Look at their face.
その人の顔を見てあげてください。
Look in their eyes.
目を見てあげてください。
And say, you know what? I really appreciate you.
本当にあなたのこと感謝してるよって。
Yeah, and かっちゃん、come over here.
かっちゃん、ちょっと来てください。
You know, かっちゃん、you used to walk around and your lower lip came out like this. And the look on your face was 自分は like this a long time ago.
ずいぶん昔、かっちゃんはいつもなんかブーっていう顔してて、自分は What about me っていう顔だったよね。
And I encourage you and encourage you.
たくさん励ましてきた。
But it never seemed like enough.
でもそれじゃなんか足りなかったように感じて。
Yeah, but you've grown.
でも今そこからすごい成長して
And your relationship with God has got stronger.
そして神様との関係もすごい強くなってきて
And you've become more and more able to get encouragement directly from God.
神様から直接励ましをもらうようになってきて、
yeah. And many times when I'm busy, you just help me even though I don't say thank you.
そして私が忙しい時、ありがとうと言わなくても、ただあなたはかっちゃんがずっと助けてくれた。
When you see that my life is 大変, you don't stand there 自分は anymore.
ロブの人生が大変な時に、かっちゃんはそこでブーってして、What about me? じゃなかった。
Yeah, you just help.
ただ私を助けてくれた。
Faithfully.
忠実に。
Year after year.
何年も何年も。
And I appreciate you.
本当に感謝してます。
Thank you very much.
ありがとう。
Good. So you be specific.
そのように具体的に特定して。
Yeah, like that. And then communicate how you feel.
そして自分がどのように感じているかということを伝えてあげてください。
When Jesus complimented the centurion, he was specific about what was good.
イエス様が百人隊長に褒めたときに何が良かったのかということをイエス様は具体的に言われました。
And then he communicated how happy he felt.
そしてどれだけイエス様が嬉しく思ったかということも伝えました。
And he just took a moment and allowed it to sink in.
そしてそれが本当に染み込むように時間をかけました。
And then so we have first of all, number one, you as soon as you're impressed to do encouragement, do it.
で、まあ一番最初に言ったのは自分が何かこの励ましをした方がいいんじゃないかなっていう印象を与えられたらそれをすぐにする。
Yeah, number two is just addition, but the number two is the closer to the event of when they did something good, the closer, the more impact.
そして2番目はその何かされた後にその励ましをする時のその時間の差が少なければ少ないほどインパクトは大きい。
Number three.
3番目。
Tell them what they did right. Be specific.
何か素晴らしいことをしてくれたんだったらそれを具体的に言う。
Number four.
4番目。
Tell them how good you feel.
どれだけ自分が嬉しかったかということをその人に伝える。
Let your feeling communicate to them.
自分の感情を相手の人に伝えてくれください。
Number five.
5番目。
Enjoy that moment.
そしてその時を楽しんでください。
You enjoy that moment with them.
自分の方がその人たちと一緒に楽しむ。
Yeah. And number seven?
Six.
Six?
6番目。
Encourage them to continue.
その人がそれを続けていくように励ましてください。
And number seven.
七番目。
Shake hands.
握手。
Pat them on the back.
もしくは肩を叩いてあげるとか。
But some kind of way to communicate your love.
自分が愛してるっていうことを何かそれを行動で示してあげてください。
Now some advice to men.
で、男性にとって男性に対して のアドバイスなんですけど、
if you have to be careful these days.
最近はちょっと気をつけないといけません。
Yeah, even like going on the Kobe Dentetsu up to Suzurandai, there's a women only car.
神戸電鉄のスズランダイ行きでも女性専用車両があるんです。
One time I came in there, ba-bang.
ある時自分を気遣ってずに中に入ったんです。
They looked like they didn't like me.
そしたら女性の方は私が嫌いのように感じて見て、
Everyone was like this, and then finally I noticed the sign.
みんなにすごいじろじろ見られたので、やっとこそあそこが女性専用車両だったということに気づいたんです。
Guys, if you're encouraging a girl, let them decide whether they want a pat or a handshake or something like that.
なので男性の皆さん、もし女性の方を励ましたいと思うんだったら、彼女たちの方に肩ポンポンしてほしいとか握手してほしいとか、それを彼女のペースで決めさせてあげてください。
Yeah, many times you can tell by body language. You can tell what is okay by body language.
ボディーランゲージでそれが OK なのか OK じゃないのかっていうのが大体見分けれると思います。
Yeah, some people I say, oh, nice to meet you. I was going to shake their hand.
である時はこんにちはって言って、もう少しで握手するタイミングだったんです、自分の方は。
And my hand came this far.
ここまで手が出かかっていたんですけど。
But they went like this.
でも相手の方は腕組んだ状態のままなので。
And they crossed their arms. So I moved my hand. I scratched my head.
そしてその手で出しかけた手を頭に持ってて頭かきかきになったんです。
like this. So let the women take the lead in this area.
なので本当に女性にその触ることに関しては女性の方がリードするようにさせてあげてください。
And then one more point, then I'll stop.
もうちょっともう一つのポイントで終わりますけど、
And that is that, how much should I correct? How much should I encourage?
どれくらい注意してどれくらい励ませばいいのかな。
Well, according to research, a good balanceis five encouragements for one correction.
で、調査によると、ここ5つの励ましに対して1つの注意がいいバランスだそうです。
Yeah, 5 to 1.
5対1。
Yeah, and if the person has been hurt very deeply, you might have to encourage 100 times before you can say one thing.
もしその方がすごい深く傷を受けているような方だったら、もしかしたら一つの注意をする前に100個の励ましが必要かもしれません。
Yeah, but after their heart becomes more and more healed, a good balance is about 5 to 1.
でもその方の心がどんどんどんどん癒されていくと、いい本当にいい健康的なバランスっていうのは5対1。
And I have found even in myself, I think I'm a fairly positive person.
で自分に関してなんですけれども、結構前向きじゃないかなと思うんです。
But I have found myself that if I get three criticisms in a row, I go down.
でも分かったのは、もし3回続けて何か批判を受けると落ち込んでいく。
Yeah, one I can I'm okay.
1個目だったらまだ大丈夫。
Two I'm なんとか。
2個目もなんとか3番
目は OK。 But is hard.
でも3番目は結構きついんです。
Yeah, and so we need to keep a good balance. 5 to 1 is a good balance according to research.
そして本当に調査によるといいバランス、健康的なバランスは5個の励ましに対して1個の注意なんです。
Okay, let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father,
天のお父さん。
Sunday we heard about loving correction.
日曜日は愛を持って注意することを聞きました。
And now we looked at encouragement.
今日は励ましのことを見ました。
Lord, almost all of us here, we did not grow up in an encouraging atmosphere.
私たちはほとんど多くの人は励ましの環境の中では育ってきていません。
But we want things to change from our life.
でも私たちの人生から変化が起こってほしい
と思います。 Lord, help us to put aside our pride and begin to encourage people.
プライドを横に置いて、そして人を励ましていくことができるように助けてください。
Help us to be encouragers.
私たちが励ましの人となれますように。
And then Holy Spirit, quicken us and show us when we should encourage.
聖霊様、 私たちに本当に素早く教えてくださって、いつどのように励ませばいいのか教えてください。
And we thank you that you will.
あなたがそのようにしてくださることを感謝します。
Lord, help us that we can just build each other up.
本当にお互いを立て上げていくことができるように助けてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.